今注目のカルチャーとテックをディグル欲望の SNS。
幻冬舎のしだらです。
アクセンチュアの田中優子です。
はい、欲望の SNS 最新刊始まりました。
始まりました。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、最近ちょっとね、私ロスなんですよ。ちょっととあるものがロス、
うん、何ロス？
ちょっとずっと見てたイカロス。
イカロス、イカロスですね。
イカロスですね。イカロスじゃない、イカロスです。イカゲームロスと。
イカゲームロス、なるほど。
知ってますか？知ってますよね。もうこんな、
もう恥ずかしながら、言葉としてはやっぱり知ろうとせずとも、こうなんでしょうね、日常生活の中でその単語は聞くようになってまして。
ちなみに、そう、9月17日にそう、Netflix で配信されているものでですね、
はい、
今もう全世界94カ国で、うん、もう公開するや否やもうトップに躍り出てですね、公開4週間以内で、うん、1億4700万世帯かな、視聴されたという。とんでもない、もう日本の人口を超えちゃってるぐらい。
うん、
そうなんですよ。もう一世を風靡したんですけど、これどんな話かちょっと想像で語ってもらっていいですか、まず。
いや、だから僕あれなんですよ、前提で言うとイカゲーム自体はあんまり見てなくて、ちゃんと見てないんですね、
うん、
でただなんかその周辺情報ばっかり目に入ってしまってるんで、ちゃんとまずだから一切一秒も見てない状態で恐縮なんですけど、なんか周りから入ってくる、ネットで入ってくるノイズとかの見出しとかにしては、うん、なんか、すごくまあ流行ってるっていうのは聞いてますと。で、まずイカっていうのは、はい、海の生物のイカではないです。ということも。
まあ、ある種そうですけど、そうですね。
はい、あ、まあ、そうなんだ、うん。でもなんか違いますと。で、韓国のドラマです、ですよね。で、なんか、これがだからすいません。正確な情報がわからないので、違ったら、訂正しますけれども、
うんうん、
なんか結構日本の IP に似てるとか、
お
それこそ怪獣っぽいみたいな。
おお、そこまでしてたら満点ですね。
あ、本当ですか。で、それ聞いて、あ、そうなんだと。怪獣っぽいのか、で、なんかまあ、う
ん、
ゲームするのか、初めのなんかでも説明を聞いた印象だと、うん、なんか、そういう系のあるじゃないですか、閉じ込められて。
キューブね。
あ、そうそうそう。
1997年のカナダのキューブですよ。
そう、そういうものなのかな。でも、あ、そうか、怪獣みたいな、ちょっと、ゲーム性もあるのかとか、
うんうん、そうですね。
あと、なんか日本でもそういうネットフリックスのドラマね、
今あの国のアリス、
あ、なんかそれと近いんだなと思いながらも、うんうん、なんか流行ってんだなっていう感じで、いまだこう見てないという状況です。
なるほど。平たく言うとですね、デスゲーム、デスゲームものの、
デスゲーム、
9話完結の、映画レベルのドラマっていうことなんですけども。はいはい
は
い、
うん、
そうなんですよ。でね、デスゲームってヒットすると、うん、ハマるとものすごいカルト的に人気を博しますよね。
はいはい、
例えばさっき言ってくださったその1997年のカナダの映画のキューブ、うん、ではい、キューブは実は今年2021年、もうちょっとでかな、清水康彦監督が、はい、日本版にして須田くんとかですね、
そうです、
あんちゃんとかが出るのがあると思うんですけど、うん、ああいうもので割とジャンルとしては定番なんですよね、うん、デスゲームって。でなんかこれってその映画にいろいろあるジャンルの中でものすごい、うん、なんていうんですか、もうコアなファンがすごくいるジャンルっていうのがあって、例えばゾンビものとか。
あ、そうですね、うん、
そのうちの一つに私はデスゲームもあると思うんですけど、ゾンビって結構見る人が優しいんですよ。どんなゾンビでも、まあ、割と、まあ、このゾンビは、まあ、よかったねみたいな、ちょっと優しいんですけど、まあ、これもありみたいになるんですけど、うん、デスゲームはちょっと厳しい時がある。
なるほど。
そう、見る見立てがっていうのは命をかけた戦いなのに、うん、ここの演出が陳腐だったみたいな、ちょっと小バカにされやすい難しいジャンルでもあるんですよ。
なるほど、
うんうん、でなんかそのキューブのカナダのさっきの映画に続いて、そのバトルロワイヤルが2000年に、
ね、ああ、日本
の検事監督のありましたよね、社会現象になって、
お前ら殺し合ってもらいますみたいな
まさかモノマネが入るすごい、心が入り乱れました。これこそバトルロワイヤル。そうですね。だから、 まあ、大体そのそうバトルロワイルとか神様の言う通りとか、
お
2014年知ってます、
はいはいはい、
神様の言う通りとか、
うん、
あとね、そうさっき言ってた、2020年の今和の国のアリスとかあるんですけど、
はい、
大体設定のどこかにあの子供感があるというかですね、そのね、バトルロワイルは子供が戦ったりもするし、神様の言う通りも舞台が学校だし、まあ、ちょっとそれと経路が違うのがカイジっていう、あの、博打者っていう、なんかそのデスゲームでも、こう、博打的な様相があるものと、その、子供性のあるものに、あの、デスゲームっていう、その全く違うものの掛け合わせで、あの、ちょっと、ドキドキさせちゃうっていう、見てるものをハラハラさせるっていう構造があるんですけど、今回のそのイカゲームってその両方の合わせ技で、ちょっとあのこれ一個だけネタバレさせてもらうとですね、
はい、
あの子供の遊びなんですね、韓国のイカゲームっていうのが。
あ、なるほど、そういうことなんだ。
そう、でそれをやりながら、要は賭博というか、あの結構落ちぶれた人たちがそれにチャレンジしていく、子供の遊びにチャレンジしていくデスゲームっていうのが、今までのデスゲームの構造のその両方をいい形で混ぜてるっていう。
それは全然知らなくてネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、うん、具体的にはその、うん、ゲームに勝てばどんないいことがあって、
負けるとお金がもらえるんですね。やっぱり
お金がもらえる、賞金があるんだ。
そうか、そこが開示的な感じですよね。神様の言う通りとかないから、
はいはい、
生き残るだけだから。
そうかそうか、だからそうそう、 2パターンあるじゃないですか。もうなんかよくわかんないけど死にそうになってて、
うん、
生きるために勝たなきゃいけないパターンと、
うんうん、
そのトレードオフがあるというか、要は勝てば賞金がもらう、でも負けたら死んじゃうんですか、ニカゲームは。
死ん
じゃうの？
あ、うんって言っちゃった。うん、はい、あ、そこだけはもうみんなわかってるから死んじゃうんですよ。
死んじゃうんですね。だからそんなリスクがありながら、その何人かの人たちが多分ゲームを解いていくみたいなことです、
ね、そうなんです。だからね、私これ見てて、あのヒットしてる理由って何なのかなっていろいろ考えたんですけど、うん、あ、その人参の与え方というのが、あの、
はいはい、
マイナスをゼロに持っていくんじゃなくて、そこから上にリカバリーできる未来があるっていうのが面白くて、うんうんうん、あの参加する人たちがやっぱり人生どん底の人たち、その人がもう命をかけたゲームっていうところで、あの勝てばお金持ちになれるっていう。
それ開示っすね。
そう、開示なんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱね、開示ってちょっと頭脳戦じゃないですか。
はいはいはい、そうですね、うん、
だし、なんかちょっと私、あの開示ね、こんなね、こんな
鼻がね
ざわざわみたいな、ああいうざわざわ感はない。あの、ね、なんて言うんだろう、開示ってあれ何の漫画で連載されてたか忘れちゃったんですけど、うん、あのああいうちょっとあの大人向け漫画感ではなくて、ちょっとまた独特なジャンルで、
うん、
なんて言うんですかね、あの社会風刺が効いてるというかですね、デスゲームと社会風刺の混ぜ合わせっていう感じがするので、うん、なんかあの韓国独特の事情が出てくると、あのこれ第1話で出てくるから大丈夫かなと思うんですけど、うん、脱北者の女の子が出てきたりとか、
うん、
で、そう、あの施設に入っている弟のためにそう稼ぎに行くみたいな話とか、まあのっぴきならない理由があるね、ただあの、うん、お金を得たいという理由も人それぞれですよっていう、ちょっとあのヒューマン的なところが入ってくるデスゲームなので、結構キャラクターに対してあのちょっと好きになっちゃうんですよね、見てる側が、うん、だからこの話をした時にイカゲームフリークの人たちと話してると、うん、6話のあの子がすごい良かったみたいな話とか、推しが生まれるっていう途中で。
なるほどね、
うん、でも推し最後まで生きてない可能性もあるんですよ、
う
ん、
そうか、生き残んないかもしれないですもんね。
生き残もうね、この感じはね、あのガンダムの V を見てる時とちょっと似たる感じのね、
はいはいはい、
かなり富野さんがもうバスバスキャラクターが死んじゃう設定にしてましたけども、
うん、
そうっていうのが、なんていうんですかね、こう推しがいきなりいなくなるっていう、
うん
うん、なんかその切なさというか悲しさというか、それが逆にもう一回見たくさせたりするっていうのがあって、すごいなと。あとね、やっぱりあの去年も韓国、
はい、
ね、韓国フィーバーでしたけど、やっぱ今年もすごい強くて、ね、何がすごいかとも、演出に対する徹底的なこだわりっていうところも、うん、とにかくやりきると、うん、なのでさっき申し上げたんですけど、デスゲームってやっぱりこうややもすればすごい、なんていうのかな、安っぽくなっちゃいますよね、
はいはいはい、
うん、なんか カイジとかね、あと藤原竜也さんとかもちょっと本当戦いがちですけど、うん、この綱渡りをするときとかにこれ CG でしょみたいな感じで、はいはいみたいな感じになっちゃいがちなんですけど、結構本当にドキドキしながら見るので、その、うん、なんて言うんだろうな、合成の技術しかり、演出とかセットとかしかり、うん、なんかもう本気度が違うとエンタメの、うん、だからもうこれはね、韓国手法って私思ってるんですけど、うん、同じジャンルもここまで細かく、まあ、例えばそのセット一つにしてもですね、ネットフリックスの他の作品とか今の方も面白かったんですけど、うん、やっぱりその現実に即してる設定にする方がよりリアリティがあるっていうのを、はいはいはい、多分すごく思ってたんでしょうね、うんと、うん、なんでそこが徹底されてすごい面白い。
金かかってるんですね、うん、じゃあかなり。
いやもう246億とかかかってるっていう噂が、まあ、今年
やっぱり、ね、映画何本撮れるのっていう予算じゃない
ですか。ねえ、ものすごいかかる、ね、そうなんですよ、すごい、うんうん、まあね、まあ、確かにお金をかければいいというもんじゃないというとそれまでなんですけど、うん、逆にお金をかけてここまでのものができるってハリウッド映画とかでしかなかったから、はい、今までは、
ね、
うんうん、だからこれはもう韓国がリードして作るエンタメのデスゲームの最高峰はこういうものだよっていう一つの回答を出したものとしてすごい面白かったです。
面白い、なるほど、そういうことか、うん、そういう意味ではちょっと見てみたくなりましたね。
いや面白いですよ。だから多分韓国のプロダクションに桃太郎とか作ってもらったらめちゃくちゃかっこいい面白いのができる。
なるほどね、
うん、うん、桃太郎みたいな。
なるほど、
韓国語だから違うか、そう。分かった、伝わる、うん、
もしくはだからリモ日本版をねリメイクするとどうなるかっていう話ですよね、日本の映画
なりま す, ります、ね、うんうんうん、
実際あるしね、韓国がリメイクする。で、まあ日本も逆にハリウッドでリメイクされるとかもあったりとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん。
でもなんか、そういう意味ではそっちの方向もハリウッド以外に生まれてきてるっていうのは確かに、
ね、そうなんですよ。そう、もうワンジャンル出てきてるっていうのが面白いなと思ってて、これってなんかその価値観の転換っていうのが今いろんな、現象起きてますよねと。うん、なんでハリウッド一極集中じゃなくて、韓国カルチャーとかエンタメみたいなのもあると思うし、あと数年前に戦隊もの、なんちゃらレンジャー、
はい、
何レンジャーかいろいろみんな見てたと思うんですけど、うん、数年前に私すごいなと思ったのがダブルヒーローになっててですね、はいはい、ルパンレンジャーとデカレンジャーっていうのが。
あれはね、ちょっと子供がその時まだギリギリ見る年だったんで、
うん、
見てましたよ。
すごいですよね。
1話で2チーム入っちゃうんだと。だ
から2チーム入る。
そう。泥棒と警察で3人3人なんですよね。ルパンレンジャー。
そうです。そう、だから物販しやすいっていうね、より物を倍売れるというね、そういう目論見も立つじゃないですか。こちら側は嬉しく出すからね。
うん、
だからそれ、昨日ちょっとふとね、友人と話してて、なるほどな、そうだなと思ったのが、なんかレンジャーとかも赤が、はい、赤が今男の子だけど女の子になるかもしれないし、赤が2人になるかもしれないし、
うん、
あの5色じゃないかもしれないねっていう話をして、
うん
うん、
確かに。
そう、ダイバーシティだからもう女性陣だけっていうチームができる可能性も。
でもね、確かにね、うん、その今言ってたパトレンジャーだの2組あったのは名前忘れちゃったんですけど、
うん、
その前のやつが、僕意外とその時期すごいレンジャーものを子供と一緒に見てるんで、
うんうん、
あれなんですけど、その前のやつが確か、そうね、12人ぐらいいるんですよ。まず初めに。
バイシーン。
そう。で、色も12色ぐらいあって、さらに半分がエイリアンなんですよ。だからもう、普通戦隊ものって、人間が変身してヒーローになるじゃないですか。
うん、
で、その変身する、前も獣だったりする人とかね、狼のやつ
で、ね、すごい多様性でしかない。
それはだからなんだったかな、十王者じゃなくて、それはあれだね、九レンジャー、九人か、ごめんなさい、九人
じゃない。
増えるのよ、さらに。あれって途中で
増えてくる。
選択って、うん、初めて地球の九と、うん、なんか九人とかかけて。
かけて、うまいのかな、うまい。
そう。うまい。で、なんか世界で小ヒーローを集めるから、結果、ミュータントもいる。
おー、ドラゴンボールシステムですね。
そう。だからね、意外と、
うん、
僕はヒーローもの、で、特に仮面ライダーよりも、実は、うん、なんとかレンジャー系の、 方が面白く見てたんですよね。
レンジャー系って毎回あのコンセプトからガラッと変えてくるからですよね。あの仮面ライダーは一応あの仮面ライダーという形から変わりませんか。
そう、
うんうん、
でイカゲームの話から本当申し訳ないんですけど、
全然
でもちょうどど真ん中だったり子供がど真ん中レンジャーもので特急ジャーっていうのがあって。
おー、特急ジャ
ー知ってます？
知ってますよ。
あのまず出てる人がめっちゃ豪華なんですよ今考えると。
誰だろう。
あの横浜流星くんと、
はいはいはい、
が緑かなんかで、
緑なんですか横浜くんが。
で赤が、あれです、
あれという
ごめんなさい名前がもうおじさん名前が出てこなくて、あのそのシオンじゃなくて
そのシオンが赤、まあ、確かにちょっと
横浜流星くんぐらいあの人気のなんだっけ、横浜流星くんぐらい人気のあのぐらいの分かって
調べて、
あの可愛い顔のすいませんこの
子孫くんじゃないですね、
そう子孫
あ子孫くんか、子孫くんがレッドの時か、
子孫くんがレッドで、はいはい、横浜くんが緑、
すごい、そっかそっか、そう、うん、
でこれなんかは実は僕その本物出てくるヒーローショーを見に行ってて子供
と、子孫くんが出てきたんですか。
そう子孫くんがごはやとか戦ってた当時だから売れてない横浜流星くんが回し蹴りしてたりするの、なんか見
た、でもこれ
イケメンだなと思って見
てた。すごいですね。
別に本当にあの後楽園のところで見れたわけね。
はら
でさ
出世ステージ、なるほど。
今やもう共演はなかなかないだろうけど、
うんうんうんうん、
だからまあそういうのももちろんあるんですけど、
登竜門ですもんね。
そう、登竜者が面白かったのは、
うん、
なんかこれもネタバレなんだけど、結果最後の方で分かるのが、
うん、
全員子供だったってことになって、
なんかちょっとそれベンジャミンバトン味がある。
そう、全員小学生なんだけど、
うん、
なんかちょっと忘れちゃったんですけど設定は、なんか大人に、うん、の体になって記憶をなくして戦ってたみたいな感じ でめちゃくちゃシュールな終わり方したんですよ。なんか
それちょっと心がキュッてなりますね。
そう、でも最後だからみんな悪を倒して、
うんうん、童心に戻る。
本当、大人だった自分を忘れていくみたいな、なんか、なんかね、そんな話で意外と深いんだなと、こういうヒーローものと思ったので、今、子供がね、もう見なくなっちゃったんで、見てないんですけど、実はちょっと無理やり話をつなげちゃうんですけど、
うん、
なんか、あの、僕らが子供の時より明らかに CG のレベルは、そういう国内のドラマでも上がってる。あのヒーローものはまあ世界でもなんかなってましたけど、もうちょっと、まあ、仮面ライダー含め本当は海外に打ち出していいコンテンツですよね。
強い。いや本当にそうですよ。あの、うん、ゴジラとかね、ゲーム化してあのジャパンコンテンツとしてゴジラって出てますからね、うん、強いですよ日本のコンテンツは。
そうですよね、
うん、
でそれこそこの間あのイーロン・マスクも、
うん、
見ました、ツイッターでおすすめの
あれねはいはいはい、私もリツイートしちゃいましたあのエヴァとか押してたやつですよね。
エヴァとか広角機動隊、うん、ゴーストインザシェルとか、うんうんうん、あと千と千尋とか。
そう、千と千尋が同じところ。
千と千尋、桃の姫かな、どっちか押してたけど、
うんうん、
なんかでもかなりなんか日本のアニメとかに影響を受けたりするのが、
うんうんうんうん、ね、
分かりました。
日本のアニメってあの SF が面白いというか独創的なんですよね、うん、あの広角機動隊にしても何にしても。
そうですよね、
うん、でやっぱりイーロン・マスクさんもそうなんですけど、あのすごい偶然なんですけど、うん、私あのこういう本を読み始めて SF 思考、
はいはいはいはい、
であのやっぱりこう未来を新しく考えていくっていう時に、うん、ある種そういうサイエンスフィクションの、うん、あのアニメーションとかあのドラマよりもアニメの方がより自由な表現聞きますよね。
そうですよね、
想像力の中だから、うん、でそこをインスピレーション源にしてあの作品とか、うんうん、あとサービス作ってるっていうあの実はそういう社会起業家の方とか、うんうん、あのすごく多くて、あのイーロン・マスクさんもその一人なんですよね。
そうですよね。あ、そう、うん、今正確に調べたらあのこれから見るべき、お気に入りの漫画ありますかってことにイーロン氏はデスノート、
うん、
エヴァンゲリオン、広角機動隊、千と千尋の神隠し、もののけ姫、鋼の錬金術師、君の名を挙げたんです。
最高、私と被ってる鋼も名作だから
ね。これだから非常に高評価がみんなしてるというですね。まあ、バランスいいですよね。
なんかバランスいい、割といろんなところ網羅してます、
ね、なんかエヴァアキラ広角機動隊だとなんか、うん、あそっちねってなる、
うんうんうんうん、
わかります、その SF
に言って
るけどちゃんとこう千と千尋とか鋼の錬金術師とかも入ってて、
いや鋼好きって言われたらちょっと否定できないですもんね、なるほどって思うから分かってますねって思います、
そう
なるほどね、はい、なんで、まあ、韓国系のコンテンツ面白いといえどもね、ネットフリックスも新しく、アニメーションの、人材育成の、部署とか作ったことですし、はい、もうどんどんどんどんジャパニメーションとかも売り出していってもらってですね、エンタメを盛り上げていっていただけたらなと思います。今日は、ね、イカゲームから、戦隊ものまで。
見てみたく。だから、全8回あって、
うん、
もう、ロスしてるぐらいってことですよね。田中さん的に。
あ、そうそうそう。全9回、9回。
9回あって。
うん。いや、イカロスになっちゃってるから、しかもね、これおすすめなのが、私、英語版で見たんですよ。英語で、ハングルというか、韓国語じゃなくて、英語でお話しして、日本語字幕で見たんですよ。
英語の吹き替えに日本語
字幕。あ、そうです、そうそうそう。そっちの方が怖い、ちょっと。だから、ちょっと、担々麺で辛めを頼む人は、そっちの方がおすすめ。
なるほどね。それ英語の吹き替えは本人じゃないんだよね。違う役者さん。
本人じゃないんですけど、私実は2周してて、うん、韓国語の方も聞いてるんですけど、そっちの方がちょっと優しいし、可愛い感じになるんですよね。やっぱ韓国語の発音って可愛い
から。音の響きとかがあってこと？
音の響きがよりそう、冷たくなるから、なんか冷たい音の響きで子供のゲームをするっていうのが、よりこう、なんていう、不気味さを醸し出して、例えば、あ、もうこれネタバレになっちゃうからあれなんだけど、なんだっけ、うんうん、ね、某遊びをするときに、韓国語だとすごい可愛い歌を歌いながら遊び歌を歌うんですけど、まあ、英語だと、レッドはブルーかな、レッドはみたいな感じで、ちょっと冷たい感じの声の女の人の会話になるので、
なるほど、
うん、私はちょっとそれが好きでした、通な見方としては。
そうか、そうか、そういう子供の遊びすんで、だから分かんないけど、
うん、
もう全く見てないから想像ですけど、そうなんか、かくれんぼしたり鬼ごっこし、日本で言うと、なんか、
ね、ああ、そうですね、そうそうそうそう、日本で言うそういう
もの。子供がやってたような、僕、軽泥みたいなのやってみたりとか、
うんうん、
ね。花一門やるみたいなことなんだ。
そうそうそう。そうです。だから、要はシンプリファイなんですよね。ゲームの内容がシンプルだから、見てる側が分かりやすいっていうのと、あとね、そうだ、もう一個ポイントがあるとしたら、デスゲームが苦手な人も囲い込めてるっていうのが、この映像作品の面白いところで、そう、なんでかっていうと、割とキャッチーでポップな、造作というか、ゲームプレイする場所が結構可愛い感じの場所になってるんですよ。で、あとその人が死んじゃったりするところも、なんか、グロさが苦手な人にとっては、すごい怖かったってなるんですけど、うん、デスゲーム見てる人って、そもそもそういうの見慣れてる人が多いので、なんか全然じゃんみたいな人は見なくなっちゃうんですよ、逆に。生きてるじゃんみたいな感じにしちゃうと。それがちょうど真ん中。そう、かきたてるぐらいの感じで抑えてるので、
なるほど、
黒いのが苦手な人にとっては結構きついって言うんですけど、一応見れる範囲内っていう。
ああ、なるほどね。
そう、
そう、僕もね、あんまり好きじゃないんですよね、なんか、
う
ん、
そう、
でも怖い映画、こんな柄っていうのもあれですけど、
うん、意外でした。
怖い映画すごい嫌い。なんかあれはなんかそれこそなんかこう気づいたらこうなんか鉄仮面みたいにはめられてて、
うんうん、
なんかちょっとでも動くと、
ジョジョじゃないですか、それ。ちょ
っとでも動くと、その仮面が閉じちゃって、自分顔が潰れるみたいなさ。
うん、それは怖すぎる。
そんな、なんか、それそうかな、なんかそういう映画であったんですよ。
うん、
それ、なんでそんなこと
する、うん、そういう系じゃない。それは、欧米系の怖がらせ方なんですけど、どっちかっていうと、そこはね、あっさりしてるって言ったらあれなんですけど。血とかは、まあ、多少出ますけど、そういう感じのグロさじゃない。割とさっぱりしてるって言ったら、私ちょっと怪しいかもしれないけど。
ちなみに最後に聞きたいのが、その見た時の何でしょう、全部見切った時に、なんかどういうこう、感情になるんですか？
あー、これは続くなっていう。
あー、まあ、まあ、そうじゃなくて、その何でしょう、うん、その、
読後感としてってこと
ですか？読後感さ、なんか、幸せ、なんか元気になる、幸せになる、悲しくなる。
ああ、なるほど。
恋がしたくなるとか、いろいろあるじゃ
ない。恋はまずしたくならないっていうのだけお答えしておきましょうか。そうですね。結構内容が完全に終わりきった感じじゃないダストになるんですけど、まあ、この流れだとそれが妥当かなっていう落としどころに行きますね。なので先は途中で読めてくるんですけど、それでもどういうふうに描かれるのかなっていうのがすごい面白いので、あとやっぱりその登場人物に肩入れをどんどんしていくから、すごいなんか好きになっちゃうから、最後まで見届けようっていう感じで見ちゃうので、見終わった後になんかいわゆるその嫌な気持ちにはならない。
おお、なるほど。
そう。あ、そっかそっかっていう。なるほどねっていう。
なるほど。あ、いいですね、うん。それを聞きたかったです、僕は。なんかもう嫌になるのは嫌だ、嫌なんで。
ね、嫌ミスとかありますね。嫌なミステリーみたいなね。そういう感じじゃないです。
救われないの辛いじゃないですか。
うん。
うん。
そう。
僕は月9ドラマ大好き派と、僕としてはこの、なんていう
そうですね。
幸せでしか終わらないね。
うん。そうですね。
ちょっと見てみますよ。
まあ、テレ東大好き派の私でも納得するような展開だったんで、はい、
僕ネットフリックスも入会してかれこれね、うん、1年
それこそ前でも言ってたじゃないですか、
合格機動隊でしか見てないですからね、うん、
そうなんですね。またイッカーゲームの後にいろいろディグってるものとかもあるので、
なるほど、
ま、ちょっと次回、はい、ご紹介したいなと思ってます。今日はね、はい、イッカーゲームから、戦隊ものまで幅広く、うん、コンテンツについてちゃんと語るという会をしてみました。はい、はい
ということで、はい、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今注目のカルチャーとテックをディグル、欲望の SNS。